2023年2月12日、高胆節第8主日、礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌459番。賛美歌459番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編 詩編100編、詩編第100編、賛美歌の後ろの購読詩編の109ページになります。詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっているところと太字のところをお読みください。詩編第100編。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び歌って見舞いに進み出よ。知れ、主こそ神であると。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、感謝を捧げ皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、皆を賛美いたします。あなたは御子イエスを地上に使わし、宣教、福音の宣教に、愛の奉仕に、主イエスはひたすら生きてくださいました。私たちはキリストのものとされました。ですから主イエスに習い、主イエスに支えられ、担われて、この礼拝に来ることができました。共に賛美し、共に祈り、共に信仰の告白をし、共に命の言葉を聞いて養われることに存在をかけております。この信仰の志をあなたが与えてくださったことを感謝いたします。かけがえのないこの礼拝の時をあなたに思いを向けて過ごすことができますように。私たちはこの恵みに預かっておりますが、兄弟姉妹の中には体や心が弱くされ、今病床にある人もおり、施設で過ごさねばならない人もおります。家族のケアのために労苦する人もおります。どうかあなたがそれらの人々のためにお助けくださいますように、望みを新しくし、癒し力づけてくださいますようにと祈ります。今朝は主イエスが備えてくださり、仕えてくださる主の食卓が備えられています。主イエスは御言葉をお語りになるだけでなく、御言葉を見せてくださる。どうか私たちがパンと杯と手渡されるとき、エマオの弟子たちのように主イエスを認めることができますように、パンと杯に預かって、ただ主の恵みに生かされるものとして御前に謙遜にひざまずくことができますように、神と隣人に仕えることができますように。トルコ・シリアで巨大地震がありました。2万を超す死者がおり、今なおたくさんの人が助けを必要とし、そのために多くの国々から救援のための人が送られています。どうぞ憐れんでください。癒してください。必要を満たしてください。協力を与えてください。平安を与えてください。世界各地で人災、天災で痛む人々が生み出されております。私たちが争い合うのではなく、愛し合うために生きることができるように、この地上の世界をどうぞあなたが憐れんでください。今このようにあなたに取りなし祈る私たちにも、あなたの平安がで満たされますように、教会を平安に生き、平安を伝える群れとしてください。あなたからの希望に生かされて、福音を大胆に述べ伝えることができますように、福音の喜びに生きるキリストの弟子、キリストの証人として 共に生かされますように、この礼拝を終わりまでそのような時としてお導きください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第11章19節から30節。使徒言行録第11章19節から30節。新約聖書235ページです。使徒言行録第11章19節から30節お読みします。ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行き、ギリシア語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間、そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。その頃、預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人のアガボという者が立って、大飢饉が世界中に起こると霊によって予告したが、果たしてそれはクラウディウス帝の時に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた。そしてそれを実行し、バルナバとサウロに託して長老たちに届けた。私たちはキリストのものと題して御言葉の取り次ぎをいたします。 皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。私は伝道師の時代に許されて、このアンティオキアの町のトルコを中心にした聖書の旅に行かせていただいて、最後にこのアンティオキア、その時にはアンタキアという町でありましたが、この場所に立ったことがあります。本当にお恵みだと思います。それでこの後、このアンティオキアの教会は異邦人伝道を進めていく本当に要の教会になっていくわけですけれども、その町から地中海を眺めて、それが最後の旅の終わりだったんですけども、ああここからパウロとバルナバが船出したんだな、アンティオキアの教会は2人を送り出したんだな、この後にその話になるんですけれども、今そこの地域に地震が起こったわけです。大地震が。ですから自分も行ったことのある地域で心を痛めておりますけれども、アンティオキアのことを思い起こして今日の箇所を読んでおります。このアンティオキアに教会が生まれたのは、19節にありますようにステファノの事件をきっかけにして迫害が起こり、その迫害から逃れるために人々がエルサレムから散らされた、散っていった、逃れていったということで、それが始まりでした。ですからこの迫害というのは、私たち信仰者からすれば起こってほしくないことなんです。苦難です、試練です。まあ災いと言ってもいいかもしれません。でもそのことがなければ、このアンティオキアに教会が始まらなかったとも言えるので、神がなさることは私たちの思いを超えていると思います。このステファノの事件ということについてはちょっと思い出したいと思いますので、開ける方は使徒言行録第8章の一節後半のところになりますが、7章の最後にステファノが石に打たれて殉教してしまう、殺されてしまう。そしてその時はユダヤ人として立法に一生懸命生きていたサウロも、改心の前ですからステファノの殺害に賛成していたとあります。使徒言行録第8章1節ですね。その次にエルサレムの教会に対する迫害と込み出しがありますが、1節の後半で、その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちの他は皆、これが12人ですね、人たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。そして4節を見ますと、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたのでありました。これの続きになるわけですね、今日の箇所は。そしてその散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで来ましたと。11章に戻ります。多分ここは主にギリシャ語を話すユダヤ人、ヘレニストとも考えられますが、ギリシャ語を話す、当時の共通語であったギリシャ語を話して、その地中海世界で、ある程度生きていける人たちで、人たちはユダヤ人、ユダヤ、ギリシャ語を話さないユダヤ人だったと思いますが、そういう意味でこう散らされるということに対しても、ある程度可能な人々が行ったわけですね。でも当初は19節、使徒言行録11章19節後半にありますように、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった、各地にユダヤ人の集まり、人々もいたわけですが、最初のうちにはユダヤ人しか御言葉、福音を語らなかったけれども、その散らされた人々の中には、キプロス島出身、またキレネ、北アフリカから来た者もいて、アンティキュアではギリシャ語を話す人々、これはもう文脈からユダヤ人以外のギリシャ語を話す人々、つまり異邦人にも語りかけて、主イエスについて福音を告げ知らせた、 自分が喜んで生かされているこの神の恵みの福音を語り聞かせたということ。そして21節が大事ですね。主がこの人々を助けられた。聖霊の助けがあって、そして福音が語られ、福音を聞いた人に聖霊が臨んで信じて主に立ち返った者の数が多かった。救われる人が起こされて、そして教会が、教会の群れがアンティオキアに生まれたと。それがエルサレムの教会に報告されたというのが22節ですね。そこで教会はバルナバをアンティオキアに行くように派遣したということです。で、このバルナバという人はお名前聞いたことがあると思いますが、すでに使徒言行録第5章に登場、ごめんなさい、4章の終わりですね、登場して、これは聞いていただけたらいいんですけども、初代の教会が持ち物を共有していた時のことで、そして4章36節にレビ族の人で人たちからバルナバ、慰めの子と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフもその畑を売った代金を献金したという記事があります。慰めの子というあだ名がついていた。バルナバというのはあだ名なんですね。慰めの子、本名はヨセフですね。しかしバルナバと呼ばれていました。そしてこのバルナバは次にサウロを人たちに取りなす働きをしたことが紹介されています。使徒言行録第9章の26節と27節もどうぞ聞いてください。サウロが改心して救われて、そのところで福音を語っていましたが、エルサレムに赴いて弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子とは信じないで恐れた。そうですよね、もう熱心な迫害者だったわけですが。で、27節、9章27節で、しかしバルナバはサウロを連れて人たちのところに案内し、ところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコで主の名によって大胆に宣教した次第を説明したと。このバルナバの取りなしがあったればこそ、サウロは初代教会の人たちのと仲間になった、弟子として認められたわけですね。そしてサウロも主の名によって語るということが許された。このバルナバがサウロを取りなして、サウロが生かされたわけですね。このバルナバをエルサレムの教会はアンティオキアの群れに派遣したというのが今日の箇所になります。ですから、このバルナバという人が聖霊と信仰に満ちた人とありますけれども、この人は本当に教会の信頼を得て、また彼がキプロス出身であった、そのギリシャ語を話すユダヤ人であった、キプロスの出身であったということも用いられて派遣されたと思います。そしてバルナバはアンティオキアに到着しますと、11章23節ですけども、神の恵みが与えられたありさまを見て知って喜んだと。そしてその教会を慰め励ました。まさに名前の通りですね、バルナバって人は慰めの子ですから、皆に勧めた、励ました、慰めた。聖霊と信仰に満ちてそのように教会を指導したわけです。で、さらに多くの人が主へと導かれたと24節があります。このアンティオキア教会が本当に急激に成長して大きな群れにされたというのは、本当に神がそこに働いてくださったから。さらにバルナバが使わされることで豊かに用いられて、このアンティオキアに神の恵みによって教会が生まれたわけです。で、それで終わりではなかったんですね。これも大事なことですけども、25節、それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸1年の間そこの教会に行って多くの人を教えた。 洗礼を受けて終わりじゃないんですね。救われてイエスがキリストであると信仰の告白をして終わりではなくて、この恵みにとどまるように進めた、そしてその進めの言葉を裏打ちするかのように、バルナバはサウロを教師として迎え入れて、で2人で力を合わせて1年、この教会で多くの人を養い育てた、まあ、親のようにですね、この生まれたばかりの赤子のようなキリスト者、救われた者たちを養い育てて、そしてその信仰の足腰をしっかり固めたということですね。で教会というのはそのように、私たちもそうですけども、救われて終わりではなくて、救われて始まって、そして弟子として、養い育てられる、そして教師を通して、教会が承認した教師を通して福音を正しく教えられ、そして福音に生きるように養われる、これもとても大事なことですよね。まあ、使徒言行録の一つ一つのことが聖霊の導きのもとにこうやって進められておりますけれども、この十一章までの一つ一つのことを見ても、教会の秩序にちゃんと立ってるということも私たちは受け取らないといけないと思います。まあ、先ほどバルナバの紹介もしましたけれども、サウロという人物を初代の教会の人たちの仲間に入れた、もちろんそのバルナバの取りなしもありましたけれども、その人たちの承認ということがあって初めてサウロは福音宣教者として用いられる。で、私たちが随分時間かけて見た10章11章のコルネリウスの救いの出来事も、使徒ペトロが使わされて、そしてその出来事、聖霊の導きの出来事、異邦人の救いという出来事があって、そしてそれがエルサレムの教会でちゃんと報告されて、証人が立てられて、確かにキリストの救いが起こったんだと、それまた確認するわけですね。だから人間がもう聖霊の導きでどんどんどんどん進むんですけれども、その度ごとに教会はキリストの福音の秩序の中で、一つ一つこれは神の業だと言って確認している。で、このアンティオキアの教会もどんどんどんどんどんどん自分のたちの思いで進んではいない、もちろんこれは聖霊の業だともう言うほかない出来事なんだけれども、そこが教会として立つためにはエルサレムからバルナバが派遣され、またバルナバはそのことを教会に報告して、そしてサウロと共に、もうサウロはもう弟子の仲間入りですから、サウロと共にバルナバは教会を養い育てる、それは教会の秩序の中で一つ一つ果たされているということも、使徒言行録はそのことも押さえて書いている。それはこのルカによる福音書と使徒言行録を書いたこのテオフィロ様という、まあ、読者がいるわけですね。そのテオフィロとそこの教会にも慰め励ましとなる書物としてルカによる福音書と使徒言行録があるわけですが、順序正しく神の恵みのもとに順序正しくこれを書きましたと言って、この書物は検定されているわけですね。ですから私たちは教会に生きる者として、この初代の教会が抑えたところも、まあ、今日は教会総会がありますし、年度替わりということもありますから、特にちょっと強調している面がありますけど、教会の秩序の中で、またこのことは確認されて前進するということも大事なことと、ここから受け取ります。そして教会は養い育てられる必要がある、神が建てられた教師によってですね。そしてそのようにして教会の群れが成長して、この26節の後半ですね、アンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったです。で、これは自分たちがキリスト者だって名乗り出したんではなくて、他の人たちが蔑んで、あの人たちはキリストのものだよ、キリストキリストって言ってたと思いますけど、これ蔑まれて言ったんです、言われた呼び名なんです。で、これはユダヤ人の兄弟共同体とは区別されて もともとはユダヤ人のナザレ派、まあ、ナザレのイエスをキリストだという人たちのことを、よその人がキリスト、キリストって言って、まあ、福音を伝えているから、あいつらキリストのものだよって蔑んで呼ばれた言葉なんですね。でもそういう言葉で呼ばれるほどに、この人たちはイエス・キリストと証しして、それが信じない人たちにも、そういう蔑みでもそう呼ばれるぐらいの証しをしていたということなんです。私たちはどうなんでしょうかとまた問われますね。私たちも本当にキリストのものだよって他の人にバカにされても、でもキリストのものだとしてこの福音を喜んで生きて言われることになると思いますね。そのようにしてアンティオキア教会がエルサレム教会に使わされたバルナバ、そしてサウロにも助けられて成長した。そしてその成長の一つの証が次の今度27節から30節の出来事に示されているんですね。これも本当はあってほしくないことですよね。大飢饉が起こると予告してその通り起こってしまったと。で、今はもうテクノロジーが発達していますから、農業だってハウス で作るとかいうことで、飢饉ということは、まあ、この国ではなかなか起こらないですけども、まあ、不作ということはあっても、でも昔ですから、ただもう天候に頼るしかないわけですから、不作そして飢饉ということが予告されて、そしてそれが起こったという、まあ、危機がありました。でそれは、この当時にはその預言者という人が たちが教会の中にいたと思われます。預言する人々がエルサレムからアンティオキアに来て、その中のアガボという人がその飢饉の予告をしたと。これはやっぱりこれも教会の中で認められて、聖霊によってそのことを予告したということでした。そしてそれが起こってしまった。でおそらくこう文脈の中でこの飢饉が起こったのはユダヤの地域と思われます。でアンティオキアの教会の弟子たちは29節、それぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた、そしてそれを実行したと29節30節にあります。でアンティオキアの教会の人たちはギリシャ語を話す異邦人で、でエルサレムの教会の人たちはユダヤ人でありますから、前のところで見たように絶対異邦人とはお付き合いをしないというぐらいの思いがまだ残っている人たちがいっぱいいたわけですね。でもそのアンティオキアの教会はこのエルサレム教会を思って、そして愛の技として自分たちの力に応じてこの飢饉に苦しむ貧しくなってしまったエルサレムの教会を助けるべく援助の品を集めて送ることに決めて、それを実行した。だから本当にそのアンティオキアの教会っていうのは福音に生かされて、で会ったこともない見たこともない、でも苦しんでいる母なるエルサレム教会に支援の品を送る、援助の品を送るという、その愛にもうすでに生かされていたということが言えると思うんですね。で多分それはそのバルナバとサウルのやはり養い育てる福音に生きるというのはどういうことかということを教わって、そしてこの出来事が起こって、まさにその愛の技、そして教会同士がたとえ会ったことがなくても行き来がなくても、キリストの体としてこの痛みを自分の痛みとして、で持っている力に応じて、助けるという、それはパウロの手紙にはありますけど、私たち異邦人はその良いものを教会からもらったんだから、その応答としてこのように持っているものを分かち合うのは当然だということですね。そのことをアンティオキアの教会、若い教会はそれをなすことができるぐらいに成長していたということは 本当に驚くことではないでしょうか。ここにやはりアンティオキアの教会がよく福音に聞いて生きるように導かれたんだなということがあります。福音に生きてなければ本当に一銭だって出せませんよ。惜しくて、物が惜しくて、私たち本当に欲望貪欲ありますから、自分の身を削って自分の身が傷んでもう、でももっと苦しんでる、もっと困っている教会の兄弟姉妹に捧げて、そしてそのことによって共に助け合い共に喜ぶっていうことは信仰がなければできません。でアンティオキアの教会はそのようなこう愛に信仰に立つことができた、本当にすごいなと、もちろん聖霊が導いてくださったんですけども、その聖霊の導きに素直に従う信仰者たちがあったということを思います。そういうことによってまたエルサレムの教会もアンティオキアの異邦人の教会に感謝し、前回のようにそれぞれがそのことで神を崇める、これは神の技だと言って神を褒めたたえることになると思うんですね。そしてもうこの初代教会で始まっていることは現代の私たちの教会にもやっぱり脈々と受け継がれていることだとつくづく思わされております。まあ、教会の秩序のこともありましたけれども、私たちもこのようにして教会、どこかの教会が危機に陥っている、また教会を超えていろんな地域が危機に陥っているという時に、私たちは力に応じてで、29節にありますように無理やりむしり取られるんじゃなくてですね、私たちは神からいただいたものを自分の力に応じて捧げて、そして助け合う。で私たちの教会だってそのようにして助けられて、こうしてこの地域で、宣教することができた。まあ最近のことでは今まさに募金をしているわけですよね。ウクライナの人々への支援も私たちは教会のネットワークを通して捧げているわけです。また東北地震で、去年と一昨年の春の地震で街道被災した教会がありまして、そしてその教会をもって捧げている。また関東教区ではナルドの壺献金ということで、やはり経済的に厳しい、経済的に自立が難しい教会の宣教を私たちはそういう仕方で共に担うことができる。もう今私たちまさにしていることがこの使徒言行録の教会の姿と重なっているわけですね。そのようにして教会は福音の恵みにとどまり、養い育てられ、そして共に愛し合い助け合う愛の技に生かされる。そのことによって神が崇められる、神が神であることが明かしされる。他の人たちがキリスト者だなんだって蔑んでも、そのように生きる教会がローマの中で、長い時間をかけて本当に認められていくようになるのは、この歴史が証明しておりますけれども、その流れを私たちも今受けているわけですね。それは私たちがキリストのものとされたからです。キリストのもの、私たちはまず本当に福音にありますように主イエスの命によって贖われてキリストのものとされた、神のものとされた、キリストの命と引き換えに救われたものでありますから、その神の愛、キリストの救いに応えるしかない私たちであるわけです。エルサレムの教会もアンティオキアの教会も、また私たちも教会も一人一人キリストのものとされたその大きな恵みに応えて、愛と恵みを生きる、そのように聖霊が導いてくださることを信じております。お祈りをいたします。主なる神、使徒言行録の一つ一つの出来事に 今の教会にも受け継がれているあなたの御業を思います。私たちが神の恵みを喜び、そこにとどまり愛に生きることができるように、これからも聖霊を注ぎ信仰に立たせてください。この国にもこの世界にも痛みがあり、また物質的にも心にも飢えがあります。どうぞ私たちがあなたからいただいた愛によって受けるより与えることを喜びとすることができますように、私たちを導いてください。そしてその痛みの状況にあなたの癒しと助けをお願いします。言い尽くしません。感謝願い、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌515番、515番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
神様、今日のこの礼拝に出席できましたことを心より感謝申し上げます。また聖餐式にも預かることができありがとうございました。 またこの1週間、雪の日もあり風の日もありましたけれども、守られたことを心より感謝申し上げます。またこの時に今病で苦しんでいらっしゃる方や、またトルコの大地震でつらい思いをしている方々、そのところに気持ちも思いもどうか祈りがあって届けられますようにと思っていますが、どうぞ神様、日々一日一日、私たちもその方々の思うことを思って生活することができるように整えてください。また今日金田先生からお話をいただいて、どうぞこの教会が神様と共に成長していけるように、どうぞ神様が強めてください。懸命に働きました。捧げ物どうぞ一部分ですがお捧げしました。どうぞ神様の御用のためにお使いください。この祈りを尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。
正英賛美歌26番、賛美歌26番です。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。